こんにちは、ロブスターの佐々木です。
ロブスターの岡橋です。
ロブスター FM はこれからのカルチャーやテック、ビジネスの変化の種を紹介するポッドキャストです。未来のカルチャーの理解の補助線になるかもしれない新しいキーワードを毎週一つピックアップしてご紹介していきます。
はい、今週のピックアップするテーマは、ニュークラシックミュージックという言葉になります。はい、はい、まあ、音楽についての話なので、まあ、クラシックミュージックだけではなく話を広げていきたいなというふうに思いますが、まず最初に、うん、ご紹介したいのが、まあ、クラシック音楽の新しい形、であったり、クラシック音楽ミュージシャンの新しい、まあ、若手アーティストが台頭してきていますよというような話で、まあ、クラシック音楽って結構堅苦しいイメージのあるジャンルでもあるかなと思いますし、歴史が古い、ものだと思うんですけれども、今ですね、Z 世代とか若いミレニアル世代を中心に、クラシック音楽が人気を増しているというようなことをBBC が伝えていまして、まあ、Spotify みたいなストリーミングサービスでレコメンドされることが増えていたりですとか、あとポップカルチャーも影響していて、ネットフリックスで、すごくネットフリックスの大人気番組のイカゲームでクラシック音楽が多く登場したりなどで、うん、まあ、クラシック音楽に出会ってそれを聴き始める人が若者が増えていたりとか、することで、まあ、注目を浴びるようになりましたという感じですね。で、TikTok では、ハッシュタグクラシックトックというものがですね、5000万回以上視聴されていたり、とか、あとは、クラシック音楽とヒップホップとか、クラシック音楽と、他のジャンルを組み合わせて、新しい、ジャンルの音楽を作っていたりとか、するアーティストが増えているので、なんか、クラシック音楽もクラシックそのままではなくて新しい形でオーディエンスを獲得しているというようなのが出てきているというのが、はい、あってですね、結構ビデオゲームの音楽をロイヤルフィルハーモニー管弦楽団が演奏してそれをコンサートとしてやってたりとか、あとはファッションブランドがヘンデルとかモーツァルトモチーフに、使っていたりとか、結構この新しい目のカルチャーとクラシック音楽みたいなののコラボで新しいカルチャーが出てきているみたいなのが、はい、最近増えてるなという感じです。
うん、面白いですね。うん、結構このトピックはロブスターでも何度も扱っていて、もう少し引いた目で見ると、
うん、
新しいコンテンツではなくて昔からあるコンテンツの方が、うん、聞かれやすいだとか見られやすいみたいな、そういう流れは、オリゴポリ化するカルチャーみたいな、
うん、
そういう観点で何度かこれまで紹介してきたかなと思ってますね。
うん、
ちょっとそのあたりのクリエイティブパラドックスの話かなを岡橋さんにも触れていただけると嬉しいなと思ってます。
はい、まあ昨今クリエイターエコノミーとか、言われたりとか、あとはまあもうね、インターネットを使って誰しもがコンテンツを作り編集し配信できるような世の中になっていて、実際に、うん、まあ、ネット上に流通しているコンテンツっていうのもこれまでのどの時代よりも多く流通しているんですけれども、
うん、
とはいえ一番聞かれているとか読まれているとか見られているコンテンツはマーベルだったり90年代のリブート作品だったり、あとはフランチャイズ作品みたいな、形だったり、古いコンテンツとか作品とかそれらの関連作品が一番人気を得ているというような、状況で、まあ、これをロブスターでもよく取り上げるマット・クラインさんはクリエイターパラドックスというふうに、 読んでいます。コンテンツを作っていっぱい配信されてるのに新しいコンテンツが聞かれてるのは古いコンテンツみたいな矛盾が生じていることを表現してるんですけども、ちなみに数字をお伝えすると Spotify 上で毎日7万曲が新しく配信され、YouTube 上では1時間で3万時間分の新しいコンテンツがアップされ、世界中には300万近いポッドキャスト番組が存在するらしいんですけれども、まあ、聞かれているのは古いコンテンツというような、
うん、
はい、感じになってます。
うん、なるほど。
はい、でね、まあ、ケビン・ケリーの1000人の忠実なファンとか、あと、まあ、クリス・アンダーソンさんがロングテールっていうふうに言って、まあ、誰しもが、ね、好きなニッチなコンテンツでビジネスを作れる時代が来ますというふうに言われていたんですけれども、結構そのハードルは意外に高かったという、はい、現状があるという感じですね。
うん、その話を聞いて思い出したのが、アトランティックのデレク・トンプソンさんっていう方が、うん、シャザム効果っていう話をしていて、
はい、
シャザムって僕も使ってますけども、このカフェとかで流れてる音楽、これいい感じだなと思ったら、うん、シャザムを開いてタップすると、まあ、それが誰の何の曲かっていうことを教えてくれるっていう、そういうアプリなんですけども、うん、まあそうするとこう昔から流れてる曲をいい曲だなと思って、それをまたこう聞くっていうループが起きちゃうっていうことがあると。で、まあ音楽業界が、まあ、今どういう状況になっているかというと、視聴者の好みを予測する能力を高めた結果、何が分かったかというと、多くの人が同じものを何度も繰り返し聞きたがることに気づいたということですね。うん、なんかこれ個人の感覚と照らしてもとても近いなと思ってて、なんか昔作ったお気に入りの曲のプレイリストをずっと聴いてるみたいな感じですよね。うん、で、まあ、要はアルゴリズムによって、その人の好みの音楽、そのアプリに居続けてくれるっていうことを狙った、なんかそういうアルゴリズムを洗練させていけばいくほど、実績ある古いコンテンツに、人々が集まっていくっていうループが起きてしまっているっていうことがあるので、うん、まあ、こういうことをやっていくと、なんかオリジナルへの投資っていうことがなかなか起きづらいっていうことが今起きているんじゃないかなというところですね。
うん、
まあ、なのでこうアルゴリズムとかこう数値みたいなところをベースにだけコンテンツを作ったりとか、コンテンツをディストリビュートしようとすると、新しいものを作るインセンティブはほとんどないっていうことなので、はい、うん、まあ、なんというか、そういう力学と全く関係ないところで、やっぱりクリエイティビティっていうのは発揮されないといけないのかなと思ったりとかはしましたけどね。うんうん、
そうですね。まあ、アルゴリズムのね、影響も大きいですよね。人気コンテンツを他の人にもプッシュするし、うん、人気になればなるほど、どんどん そこに人が集中していくっていう。
そう、
はい、インセンティブ設計になっているというのがあるので、うん、まあ、事業者側というか制作会社であったり配給会社もビジネス上のリスクはあまり取りたくないので、確実にヒットするようなマーベルの続編とかを作りがちというのは、
うん
うん、はい、結果的に文化を停滞させているのではないかという、
そう
ですね、はい、指摘につながって、
難しいな、
うん、すごく難しい問題ですけども、
ね、結構昔
からとはいえね、なんか、あ、どうぞどうぞ、はい、すいません、
あ、なんか昔からいるミュージシャンのライブに行って新曲を歌われるとがっかりするっていう人がこの前いて、
うん、
なんかこう俺が若い頃聴いてたあれを聴きに行ってるのに、最近出した新曲とか興味ないみたいなことを言ってて、ね、だからなんていうか、その人のファンっていうよりは、まあ、その人のファンでもあるんだけど、うん、その昔その人の曲を聴 き出た俺みたいなのに浸りたいみたいな感じなんですよ ね、 ね、みんなね、
あの時代に戻りたいみたいな、
そうそうそうそう
ノスタルジ
ーそうそうそう、うん、
いやいやでもなんか今年結構外国人、アーティストが来日してるじゃないですか、
うんうん、
ボブ・ディランとかももうすぐ来日したりしますけど、うん、あとフェスでも外国人バンドとかアーティストが来日してますけど、いや僕の中高時代の時に人気だったバンドとかが来日してるからなんか時代が止まってしまったのかっていう20年この20年で何が起きたんだって感じですけど、でもまさにそのラインナップはこの、ね、クリエイティブパラドックスを表現しているなっていうところと、さっきの高齢化するっていうところで、まあ、お金持ってる層はここだと思うのでティーネイジャーというよりは、うん、なんかそこにやっぱりビジネス的にも当てにいってるんだろうなっていうのは、はい、
まあね、
感じましたね。
いいのか悪いのかって、まあでもね、うんうん、まあ求めてるのは私たちですからね、そういうのね。
そうですね、はい。そう、まあいいのか悪いのかで言うと、まあいい側面もあって、あの TikTok とかで90年代の曲とかがまたね、若者にとっては僕らにとってはなんか懐かしい曲だなっていうふうに思いますけど、今10代の子たちにするとなんだこの新しいアーティストはみたいな感じで、あのケイト・ブッシュの曲が、あれストレンジャー・シングスだったっけな、きっかけであのすごく流行ったりですとか、
うん、
うん、なんか本とかあの小説とかもね、あのブッ TikTok で紹介されてまた重版が決まったりとかっていうのがあったりするので、うん、なんか、うん、古いから忘れ去られてしまうというだけではなくて、なんか新しい層とか新しい世代の人にまた再発見されるみたいなことが起きているのは、
うんうんうん、確かに
いい側面もあるのかなとは
思いますね。確かに確かに、うん、でも多分それもアルゴリズムによって加速化されると再発見比率がどんどん高まっていき、
うん、
なんかそのね、最先端のアルゴリズムを走らせると人々がフリーコンテンツばっかり読むみたいな、やっぱそのループにもなりかねないので、
うん、
まあね、それもほどほどにしつつ、なんか新しい世代の新しい作品、まあなんかね、ロブスターでいうとサニー・ルーニーさんとか、ああいう方のね、うん、作品とかすごい素敵で面白いなと思うけど、
うん、
個人的にも好きでもあるので、うん、
そうですね、はい、うん、あとまあ今週のトピックで言うと、今3月15日ですけども、アカデミー賞で、
うんうん、
あの多くの賞を取った A24 という会社は、まあそれに抗うというか、あの対局にいるようなあの制作スタジオだと思いますけど、うん、まあそういうところがあのメインストリームでも人気を得ているっていうのは、あの非常に良い兆しかなとは思いますね、うんうんうん、
ですね、うん、
はい、でまあさっきあの Spotify とか Apple Music とかのストリーミングサービスのレコメンデーションエンジンアルゴリズムに従う形でみんな同じ曲を聴いてしまうっていうような話があったと思うんですけども、うん、まあ、それに、意識的になってそこからあの離れていくっていう新しい、まあ、ストリーミングにはない曲をあのカセットとかレコードを買ってかあの好んで聴くっていうような音楽ファンの人たちも最近増えて、いるらしくてですね、なんだ、ストリーミングサービスをやめる人とか、なんかセルフストリーミングサービスを自分で作って、あの本当に趣味の合う人たちだけでニッチなあの楽曲をシェアするような、まあ、ちょっと、なんていうんですかね、ストリーミング、ね、インターネット黎明期みたいな話なのかもしれないんですけど、そこに回帰するようなトレンドもまた、一方で起きているので、なんかまあ振り子というか、大きな流れがある中で、それに抗う人たちも出てきていて、MP3 とか CD とか、あとは他の DIY 的な方法で音楽を楽しむ人も増えてきていて、うん、まあ、それがなんかステータスというか、 まだストリーミングなんかでみんなと一緒の聞いてんのみたいな感じで、うん、あのサブカルチャー的に出てきているっていうのもすごい面白いなと、はい、思いました。なのでより自動的に音楽を楽しむというよりは、自分からまた、ね、ディグリに行って、あの自分の好奇心の向くままに音楽を楽しむっていうような、
うん、
はい、あの動きも出てきてますね、はい、
面白いですね、
うん、
岡安さんは最近何を聞いてるんですか？
あ、なんだろうな、あでも僕最近あのなんだサウンドトラックを結構聞いてます。あの映画の、はい
はい、うんうんうん、
なので結構まあ、ここ 1,2 年やってるのは映画館で映画を見に行く前にサウンドトラックを、うん、まあストリーミングサービスですけど Spotify とかで見つけて、はいはい、それを聞いてから音楽を体に染み込ませてから映画に行くみたいな、
あ、
やってますね。
なんか前に聞くっていうのは面白いですね。
うん、なんか雰囲気をそれで音楽から掴んで、あんまりトレーラーというか予告編は見ずに音楽だけ聴いていくみたいなのはやってますね。
なるほど。それは新しいな。僕は結構そのサウンドトラックは終わった後に、うん、浸るために聴くみたいな感じですね。
うん、そうですよね、
うん。なんか個人的にサウンドトラック好きでもあるので、僕もなんかもっと映画ってサウンドトラックを押してもいいのになと思うんですよね。
うん、そうですね。
なんかね、映画の終わった後にサウンドトラック聴きながらお帰りくださいとか、そういうのもありだと思うんですよね。うん、
確かに確かに。うん、
なんかあんまりこう、あ、実は Spotify に全部上がってたみたいな、そういう見つけ方をすることが多いので、
うん、そう、結構ね、上がってるんですよね。
そうなんですよね。もっとフューチャーしてもいいのにと思いますけどね。
うん、なんだったっけな、あのサウンド、そのきっかけになったのが、あの、なんだっけ、名前忘れちゃった。A24 の映画で、あの、サウンドトラックから作った。
ああ、ウェーブス。
あ、そう、ウェーブス、ウェーブス。
はいはいはい。
あれから、その、サウンドトラックから聞き始めるっていうのを やっていて、
うん。いいですね。
A24 作品ばっかですけど、ミナリとかもサウンドトラックすごい素晴らしいし、
なるほど、
あとカモンカモンとかもすごい良かったんで、はいはいはい、
ですよね、はい、あ、カモンカモン良かったですね、
うん、うん、はい、そういう楽しみ方とか、あとはあのなんだっけ、ソフィア・コッポラさんがあの撮影現場で流してるプレイリストとか、
うん、
をあの Spotify で発見したりとか、
あれあれ本当よく発見したなって感じでしたよね、
うん、はい、なんかすげえニッチなニュースレターで紹介されてました
なんか多分あまりに、うん、多分こっそり やりすぎてほとんど聞かれてなかったですよね。
あ、そうですね、はい、ね、はい、じゃあちょっとあの小脳とかどっかに、
小脳とかどっかに、
はい、
ぜひ、うん、
こんな感じかな、音楽は。
そうですね、で、まあ、まあそういうのはプレイリスト化しているので、音楽がそういうのも含めてやっぱり古い曲に聞かれやすくなっているのかなというところはありますよね、うんうん、
そうですね、はい、まあ、古いものがそうですね、あの表に出やすくなってますよね。レコードとかでしかなかったような楽曲も今、
うん、
Spotify に全然いっぱいあるんで、並列になってますよね。今までは新作しか店頭に並ばなかったけど、
うんうんうん、
新曲の隣に30年前の曲が普通に並んでたりするので、
うんうんうん、
まあなんか良くも悪くもって感じですね、今のストリーミング世代の子たちは、子たちというか人たちは、ね、な選択肢が多いので、
いや、ちょっとじゃあこの音楽トークはまた別の場でもでき、
はい、ぜひそうですね、
できたらと思います。はい、
はい、では、はい、こんなこの辺りにしたいと思います、ロブスターでは毎週月曜日 朝7時にニュースレターを配信していますので、もしよろしければそちらもご登録ください。ハッシュタグロブスターとつぶやいていただけると嬉しいです。はい、それではまた来週ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。